ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月17日から23日まで、丸月ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者が訪日しました。国連北朝鮮人権状況特別報告者とは、人権理事会の決議に基づいて任命され、北朝鮮の人権状況につき調査を行い、人権理事会及び国連総会に報告する任務を有する独立の個人であり、2010年8月にインドネシア出身の丸月ダルスマン氏が任命されました。今回の丸月ダルスマン氏の来日は、特別報告者に任命されてから6度目であり、本邦滞在中、同氏は拉致問題を含めた北朝鮮の人権状況に関して、加藤拉致問題担当大臣をはじめ、日本政府関係者及び拉致被害者ご家族等と面会し、意見交換を行いました。ダルスマン特別報告者は、この日本訪問の結果を本年3月の人権理事会で報告する予定です。また、1月16日、香川県高松市で拉致問題を考える県民大集会が行われました。今回は、この県民大集会における加藤拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。ご紹介賜りました拉致問題を担当させていただいております加藤勝信でございます。今日は拉致問題を考える県民大集会、この開催いたしましたところ、多くの皆さん方にお集まりをいただきました。そしてこの国民の集いは香川県、そして香川県議会の拉致議員連盟の皆さん方の個人力によって開催できますこと、厚く御礼を申し上げます。また教諭の皆さん方には日頃から拉致問題に関しては大変高い関心を持ち、またご支援をいただいておりますことに改めて御礼を申し上げたいと思います。加えまして、今日この集会の午前中でありますけれども、高松のこの市内において街頭での署名活動、県議会の皆さん方、そしてご一緒に高校生の皆さん方も参加をしていただいたと、まさに県民挙げて本当に各班各層各世代の方々が高い関心をこの香川県では持っていただいていること、本当にありがたく思うところでございます。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権や国民の生命、これをまた安全に関わる重大な問題である、同時に家族の本当に貴重な時間を引き裂ぎ、そして被害者の方々のそれぞれの将来、未来、その希望を奪い去る、人権上、人道上も本当に有識問題であります。田口八重子さん、そして増本留美子さんをはじめ、拉致被害者の方々、まさにこの過酷な北朝鮮の地において、長い年月囚われ、そして帰国を望んだ状態が続いております。 また香川県には松中正樹さんをはじめ北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない行方不明の方々もいらっしゃるわけであります。こうした被害者の方々のその今のご心情、また健康状況、そして肉親との再会を一日もと早くと願っておられる、特にご高齢のご家族の皆さん方のそのお気持ちを考えますと、もはや一刻の猶予も許されない、こういう思いであります。昨年の7月に北朝鮮が特別調査委員会を設置し、拉致被害者を含め全ての日本人について調査をする、それからもうすでに1年半が経過をしております。しかしお一人の拉致被害者の帰国はもとより、帰国に向けての道筋も見えてこない、大変全く遺憾な状況が続いているわけであります。北朝鮮が拉致問題をはじめとする人権、この問題に真摯に取り組もうとしない、こういう中において国際社会においては、この北朝鮮の人権問題を改善を図っていく、こうした機運がこれまでになく高まっているところでございます。2014年の2月に北朝鮮における人権に関する国連の調査委員会が北朝鮮における人権蹂躙の実態について詳細な報告書を公表いたしました。これを受けて国連総会では北朝鮮における人権侵害を国際刑事裁判所に付託をすることの検討を求める、これまでにない厳しい内容の決議が圧倒的な賛成多数で採択をされております。また安全保障理事会においても、拉致問題を含む北朝鮮の状況が2年連続おととしと去年議論をされております。北朝鮮に対する国際社会の目は年々厳しくなっている、こういうふうに思います。こうした中、今月の6日に北朝鮮は4回目となる核実験の実施をいたしました。今回の核実験は我が国の安全に対する大変著しい脅威であります。またこれまでの安保理決議、あるいは日朝平壌宣言、あるいは6者会合の共同声明に違反するものであります。我が国としては国際社会と連携して断固たる対応を取ってまいります。他方、拉致問題は安倍政権内閣にとっての最重問題であり、最優先課題である、この認識はいささかも変わるものではありません。拉致被害者ご家族の方々も北朝鮮に対して厳しい措置を取りつつ、対話の窓はオープンにし続けることを希望されていると承知をしております。対話と圧力の原則のもと、北朝鮮に対して厳しい圧力をかけながら、対話の窓口を我が国から閉ざすことなく、すべての拉致被害者の一日も早い実現向けて全力で取り組んでまいります。拉致被害者の早期解決のためには、拉致は許せない、そして一日も早くすべての被害者を帰国させよという皆様方の大きな、そして力強い声が、世論の後押しが大きな力となります。安倍総理の被害者とご家族がしっかりと抱き合う日が訪れるまで私たちの使命は終わらないとの断固たる決意のもとで、私たちも全力を尽くしてまいります。皆様におかれましても、今後とも引き続きこの拉致問題に対し高い関心を持ち、またご支援とご協力をいただきますよう心からお願いを申し上げ、また今日こうして寒い中で足を運んでいただきましたことに感謝を申し上げて、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。今日どうもありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学 泉一教授に解説していただきます。1月15日、パク・クネ大統領の国民向け談話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月13日にパク・クネ大統領は国民に向けた談話を発表いたしました。これは北朝鮮の核実験を受けて国民に向けて訴えるという内容でありますが、もちろん冒頭から北朝鮮の核実験の話になりまして、今回の北朝鮮の核実験、韓国の安全保障に対する重大な挑発でありますし、同時に朝鮮民族の生存と未来に対する深刻な脅威、威嚇であると述べまして、のみならずですね、北朝鮮の核実験は北東アジア地域というのはもとより全世界の平和と安全に対しても脅威である、威嚇であると、このように位置づけました。そして今回の北朝鮮の核実験というものは、北朝鮮の核問題の性格を根本的に変化させる可能性もあるんだと、ここまで断言したわけであります。これは従来にない大変強い危機意識、脅威意識を反映したものであると言っていいと思いますが、これまでの10年、20年の韓国の歩みを振り返ってみますと、北朝鮮の核問題についてかなり融和的な姿勢を示すこともありましたし、北朝鮮の核兵器というのは韓国に向けたものではないと、韓国には使用されないんだというような言い方も韓国社会では随分ありましたが、今回のパク・クネ大統領の発言を見ておりますと、そういうものではなくて韓国自身にとっての大きな脅威であると、核問題の脅威というものを非常に深刻に受け止め始めているということを明確にしたという点で注目されるかと思います。パク・クネ大統領は今後も北朝鮮が核実験を行う可能性があるということを前提にしまして、その追加的な実験を防ぐため、まず何よりも国連の安全保障理事会での行動というのが重要であってですね、そこには新しい制裁を含んだ強力な制裁案というのを作んなきゃいけないということを強調しました。で、そうした新しい非常に強力な制裁というものを作るためには中国の役割が極めて重要であると、必要であると。中国が本当に朝鮮半島の緊張状況をより悪化させるということがないようにするというのであればですね、ここで明確な役割を果たして非常に強力な制裁案というのを作るべきであると、中国が常任理事国として必要な役割を果たすことを韓国が期待すると。で、韓国は今中国を非常に重要なパートナーとして認めているわけでありますし、中国も韓国をそういうパートナーとして扱うんであれば必要な役割をきちっと国連安保理で果たしてくれるはずだという、そういう強い期待感というものをパク・クネ大統領は強調をいたしました。そして国民が当然不安感を抱くということはあり得るわけでありますので、そこの不安感に対しては米韓同盟できちっと対応していると。米韓両国の協力、連合防衛力強化といったものを通じてですね、北朝鮮のそういう挑発意思自体も無力化するような、そういう努力を払っているということを述べました。アメリカとの協力というものをより進めるという点でも一歩を踏み出しました。実はこの点に関しましてより注目されましたのは、この国民向け談話が終わった後にパク・クネ大統領は記者会見をそのまま続けて行いました。そこで質問に答える形でですね、これまで中国が反対したためにですね、韓国が非常に消極的な立場を取っておりましたサードと呼ばれる、最初段階の高高度ミサイル地域防衛、システムですが、これをアメリカは韓国の米軍基地に配備したいという考え方を持ってますが、それに対して韓国はずっと消極的でしたが、今回初めてパク・クネ大統領は韓国の国益と安全保障の観点から検討すると明言をいたしました。これでほぼサードシステムがいかに中国が反対しようともですね、在韓米軍に配備されるということが、ほぼ決まったと言っていいと思いますが、それほど今回の北朝鮮の核実験は韓国に対して強い脅威感、強 強い危機感というものをもたらしたと言っていいだろうと思われます。特にその点からより注目されましたのは、この記者会見の中で韓国も核配備をする必要があるかという、まあ、そういう質問が出ましたが、それに対して朴槿惠大統領はもちろん否定をいたしまして、朝鮮半島に核はあってはならないともちろん言いましたが、しかし同時に朴槿惠大統領は韓国も戦術核を保有すべきだという主張に対しては、自分もその朴槿惠大統領自身も十分に理解できると明言をいたしました。これは大変な発言であります。やはり北朝鮮の核に対しては韓国も核が必要なのではないかという、そういう考えというものが十分に伺えるからでありまして、かつて朴槿惠大統領の父親の朴正煕大統領、1970年代にやはり北朝鮮の増大する軍事力脅威に対して核武装を考えたことがありましたが、当然そういうことが今後韓国で大きな力になることすら我々は否定できないと言っていいかと思います。要するにこういう状況を見ますと、北朝鮮が言っている北朝鮮の核は朝鮮半島を平和にするというのは全く嘘であるということがよくわかるわけでありまして、むしろ北朝鮮の核が朝鮮半島の平和を損ねていると言えますし、北朝鮮が十分な抑止力を持ったという言い方をしてもですね、いずれアメリカの核に加えて韓国も核武装するようであれば、そういう抑止力も意味がなくなるわけですから、要するに北朝鮮が核を放棄しなきゃいけない、まあ、そういう理由というものが改めて今回の朴槿惠大統領の発言を通じて確認されたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県宇出海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は弦楽四重奏によるふるさとをお届けします。今回お聴きいただくのは、昨年12月12日に東京で開催されたふるさとの風、潮風共同公開収録において、東京芸術大学の学生により演奏されたものです。それではお聴きください。 実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35-81-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、深夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。